どうぞ何でもお越しください。
さっきですね、病気のことをちょっとお尋ねしたんですけれども、本来その病気がないという明確な答えがですね、ちょっとなんか聞かれなかったんですが、さっきのちょっとお話を聞いてたんですが、本来病気がないよということをですね、もう一度ちょっとお願いします。
ね、病気と健康とね、比較したときにね、健康の方は調和してるんですよね。病気の方は乱れてるんですよね。だから調和が乱れて病気の姿をとってる、ね、そこに健康がない状態が病気ですよね。でその神様のね、作ってるものは健康の表現なんですよね。ただその健康の表現って言ってもね、無限無限に輝いた健康って、それ一つだけではちょっと味気ないんでね、それでその段階をって、無限無限の段階の健康の表現をすごいね、表してくださるね。で、まあ最初にね、無限の病っていうのを一回体験しておくと、無限の健康ってものすごくありがたいでしょ。そしたらもう万病抱えたぐらいではね、すごくありがたいんじゃないですかね。それでまた健康をね、しっかりと捉えるようになったらね、どんな小さい健康もね、もう無限の価値が出てきますね。この肉体のね、全身の細胞一個一個もね、本当はものすごいね、価値のあるもんですけど、一個一個が本当に無限の健康をね、輝かしてね、表しているようだとね、ものすごいね、そうでしょ、肉体一個与えてもらったことが、ね、無限の無限の絶対価値が生まれますよね。だからどんな神様の表現もね、幸せを大きくするために与えてくださるんで、健康という一つの要素からもね、いろんな幸せをね、いろんな角度から与え続けてもらいますよね。だからそのあくまでも健康があって病気はないという意味はね、神様はプラスの表現ばっかりをね、取ってくださるね、プラス一元の表現なんですよね。マイナスの方はあくまでもね、プラス浮かび上がらずね、補助の働きですよね、脇役なんでね。それでその神様のね、御心にね、沿った生き方っていうのはね、神様のね、表現をしっかりと味わうっていうのが一番大事なんで、ね、神様の御心をしっかりと捉えて、その幸せをね、しっかりと受け取るっていうね、そういう生き方のために、いろんな表現を段階を追って、ね、学んで受け止めていくっていうね。一つの健康という要素からも、ものすごい真摯に幸せを味わえると思うんですね。そういう意味でね、健康だけがあるっていうね、本当は病気じゃないんだっていう意味でね、はい。
はい、まあ、病気はないってことで、よく成長の家の本とか読むと、病気はない、貧乏はない、不幸もないって書いてるんですけど、それを、まあ、あるちょっと本読んでまして、それがどうしても分かんないっていう、信者さんがいて、それをこう探求していったときに、あるときに、病気がないんじゃなくて、病気じゃない、じゃない。本体は自分の本体は病気ではない病気じゃないんだということに気づいたときに、あ、病気はないんだということで気づいて、病気っていうことはそのどっかその潜在意識で病気があるっていうことで、この今こう現実的に病気になったりっていうとかしてたんですけど、それが本当にその本体を知って、その輝いた無限無限に輝いた自分をこう知ったときに、病気じゃない、輝いた病気のないのが自分の 本来の姿だってことに気づいて、その人が取ったっていうお話聞いたんですけど、それと同じ、
ね、ちょっといろんな意味合いがあると思うんですよね。病気はないっていう意味をね、病気を掴んでいる人に対して、まあ、心の一括を与えるというんですが、ね、方向転換させる意味でね、病気はないんだというとね、健康へ心を向くんですよね。そうすると心変わりができて、ね、健康に心の波長があって健康を引っ張り出せるっていう意味でね、いいんですけども、それがね、すぐにパッとできたら素晴らしいんですけど ね、できない場合もあるんですよね。どうしても病気を掴んでしまって、なかなか心のね、置き換えね、転換ができないときは逆に矛盾を感じてしまうんでね、病気があるのでなんでね、ないっていうんだろうっていうような感じでね、これも普通一つの立場にとらわれすぎてるんですね。例えばマイナス無限大からプラス無限大までっていうね、 そういう大きい広がりを見てね、見るんだったら分かるんですけど、普通ね、その中間点ぐらいでね、ゼロから上を見てプラスね、下を見てマイナスっていうぐらい見てね、上が健康で下が マイナスの病気なんだっていうふうにね、でそのゼロから上を見てるときは健康ばかし見えるんですけどね、でも下見たって必ず病気は見えるんですね、あるっていうふうに見えるんですね。でもそのね、ゼロっていう立場を外してね、マイナス無限大まで自分の立場を下ろしたらね、今度、健康一元に見えるんですね。その時に初めて本当の意味のね、病気はないという意味になるんですよね。病気ではないんですね。健康の表現だったというふうに気づくんですよね。マイナス無限大の立場から見るとね、神さんの表現はあくまでも小さい健康から大きい健康までの健康の表現なんでね、神様の表現はね、健康だけっていうね、病気ではないんだ、病気はないんだっていう意味でね、一元に見るとそう見えるんですね。ところが一つの立場にとらわれたら二元的に見るんです、なんだよね。病気と健康もそうですね、善と悪もそうですよね。いろんな二元的に見る見方っていうのは、一つの立場にとらわれたとき、必ずそうなりますよね。そのときは一方だけ否定しても無理なんですよね。矛盾を感じますので。一元に見る見方になったときに初めてね、病気はないって言ってもいいんだと思うんですよね。はい。
はい。の病気はね、人間的なものから来てるんですよって、娘のことですけどね、10年前にそういったことを言われて、この、4代前のこれこれこういうことだって言われましたね。それで私、そしたら、お味を聞くために、毎月こう通ってるところがあるんですけども、それに、だから、ずっと10年間こう、
言われ
てきたんですけど、間違ってたんですね。
そうですね、言葉の縛りにね、合うとね、その言葉通りの番組はまず用意されてますね。ね、神様が人に対して与えているのは無限の無限のチャンネル番組なんですよね。その一つ一つに宇宙があるんですね。で、その中にいろんな人生の運命って定まってるんですね。で、言葉通りの番組全部用意されてるんですよね。だから言葉で引っ張り出すんですね、鉢を合わせてね。だからマイナスの言葉をね、そのまますっと受け入れたとするでしょ、マイナスの番組になるんですね。でそこから抜けられたらいいんですけど、なかなか抜けにくいですね。これがもうさも最高のね、教えでありね、言葉であるというふうに受け取ると、どうしてもその中にはまり込んで、ね、選択肢がないとどうしてもそれに縛られますよね。まず心の自由っていうのをね、大事にしないといけないと思うんです。神様は無限の無限のチャンネルを与えたっていう選択の自由を与えてるんですよね。絶対縛ってないというところが一番大事なところなんですけど、ね、無限の選択肢があって一つ選んで幸せを味わうんだというね、それだったら自由でとらわれがないんですよね。いつでもどの番組でも心を落とせるんで、自由自在に自分の好きなものを選べるっていうね。だから健康でもね、まず病気のような姿をね、小さい健康をまず味わって、それから大きい健康を味わうというのもいいですもんね。そういう意味だったらね、病気と見えてるね、小さい健康も味わう方が大事なんですね。でも選択肢は無限にあるんでね、今度は健康を味わいたいときはさっとね、健康の方へ心を移せばいいんで、その時は無限健康というようなね、プラスの言葉を使って本当の健康をいっぱい出せばいいんですよね。そうすると健康がさらに価値のあるものとしてね、味わえていくっていうね。だから言葉の縛りにあまり合わない方がいいみたいですね。ね、もっともっと自由なね、言葉の使い方をされたらね、どんどん自由になると思うんですけど、はい。
いいですか。はい、昨年亡くなった次女なんですけれども、脳腫瘍でしたので、その最初の時点ではやはりその気の世界というか神様っていうところにはすぐには行かなくって、やはり現代医学でできる限りのっていう選択肢の中で抗がん剤放射線って、やるんですね。でその抗がん剤の点滴をするときに、その抗がん剤っていうのはがん促進剤でもあるって、その白血球をもう潰してしまうので、でその抗がん剤をするともう吐き気はするわ、副作用が本当にひどいっていうのをやっぱり目の当たりに見て、その目の当たりに見るがために、その選んでよかれというかその時点でですよ、最善と思ってしたものによって、その子どもの体がさらに悪くなるのを見ると、その 抗がん剤のその点滴が、あの、悪いものに私は見えたんですよね。うん、で悪いもんだと実際思うんですけれど、けれど別の、先生からその何でもこの子の体に入っていくものは良しといいものだと思う、その思いがそのまたその良い効果として、悪いものであっても良い効果として現れるから良いものと思いなさい、一滴一滴ポタポタと生きながらこのポタポタとこの子供の中で、あの、良いものとして変換されていく、そういうふうな、あの、イメージでね、あの、捉えなさいねって言われて、なるほどと思ったんですね。あの、その辺のところね、あの、良くないもの、良くないもんだけれどもそれを良いと捉える、その捉え方っていうのはじゃあどうなのかなっていうところをちょっと教えていただけますか。
ね、あの、同じもんもね、プラスに見ることもマイナスに見ることもどちらもできるんですよね。マイナスに見ると自分の立場がね、闇へ暗い方に向いてますよね。その時はプラスが入ってこないですね。でもプラスに見る立場に自分を移せば、大きいプラスの神様の方に向くんですよね。そうすると助けを、ね、自然に受けやすくなってるのね。
今プラスに捉えるっていう、
うん、そうですね。だからプラスの言葉を使うとね、心がプラスに向いてきてプラスに受けやすくなりますよね。それも効果が大きいですよね。だから同じ薬ね、飲まれるんでもね、マイナスに見るよりはプラスに見て、ね、でそのね、明るくプラスに感じて受けるとね、薬以外の力も加わりますよね。
あ、なるほどね。はい。はい、ありがとう。
どうぞ。 ね、あの病気に、ね、なった時にね、健康に戻る場合に、ね、何に座るかですよね。本当はね、健康を与え続けてくれている神様に座ればね、一緒に健康になるんですよね、無限健康に ね。健康な肉体を作り続けて与えているのは神様ですよね。勝手にできたんじゃないのね。だから神様に任せたらね、神様の最高の名医なんですよね、全部完璧に置き換えて作り上げてくれるんでしょ、ね。でもなかなかそこへ心をなかなか向けないですね、最初からはね。ね、無限の選択肢があるとね、いろんなね、やり方をね、いっぺん試してみるんですね。でもね、あの、お医者さんに頼っても治らないね、薬に頼っても治らない、何に頼っても治らないいうときにね、最後に座るところは神様ですよね。そのときにね、本当に真剣に神様に座ったら、奇跡的に治るんですよね。どんな難病、奇病でもね。
真剣に。
うん、ね。本当に神様ってね、座れば治してください、置き換えてくださるのね。そういうね、治す方法もあるのね。だから、治す方法いっぱいあっていいですよね。無限にあってもいいのね。ただ、いろんなね、その学びの中でそれをね、体験していけばね、またね、治し方もいろいろね、体験できて、最後に神様のね、すごい治し方に出会ったらね、ありがたいですよ。うんね、だからこれしかないって言うと縛られてね、選択肢がないときは苦しく落ち込むんですね、一つだけだとね、
治らないとよく落ち込むんですよ。
そうですね、だからもう無限の方法があって、ね、どんな治し方でもできるっていう風にね、選択肢を広げておくとね、今楽しんでそれをね、勉強してね、受けたらね、いいんじゃない、それね、また次にね、それがダメだった次のに行ってね。ね、余裕ができてくるじゃん。
はい、すごく
暑
くなって
きました。ね、だから、本当はね、あの、薬もね、マイナスばかりじゃないんですよ。ね、神様の愛念がね、すごく加わってくるんですよね。この人の病気をね、治したい、和らげたいってね、神様の愛念が人を通して伝わってくるんですよね。ね、そのね、愛念だけでね、治るんですよね。薬っていう物質のものが治すとは限らないのね。お釈迦さんが病気の人治すんだよね。本当にお釈迦さんは信じてね。で、何もなかったもね、治してもらえるっていう信があれば治るんですけどね。その信の浅い時はね、何か飲ますのね。水でも何でもいいのよ。水でも小麦粉でも何でもいいの。薬じゃなかったらいいのね。これ飲んだら治るって言われたらね、それが媒介になってね、愛念を受けてね、心の置き換えがずっとできてね、奇跡的な治り方もあるわけでね、だからいろんな治し方、治り方があるんでね、別に縛られないのが一番楽ですね。
あ、もう自由で。
はい。
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 病気じゃなくても、例えば精神的に病気っていう場合、疑いとか、不満とか不安とか、
会う時も、そういう病気だったら神様に本当に真剣に姿がいますよね。でも精神的な時と一緒に置き換えたら、そうです、精神的な、ね、面でもね、神様に姿ったら無限の楽しさとかね、無限の喜びとか無限の安らぎとかね、一瞬に与えてくださいよね。いっぺんにパッと心が変わる、そうね、一瞬に変わるね、奇跡的にね。ありがとうございますっていうのが一番いいのね。本当の神様の究極の名前がありがとうございますっていう名前なのね。これは神様の働きの全体を指し示す言葉でね、最後に呼ぶ名前なのにね、ありがとうございますってね、心に唱えたら神様を呼んだことになるね。そうすると神様はね、全権を振るって力を添えてくるのね。どんな奇跡で起こせるのね。ただ呼ばないとね、まだお呼びじゃないということで出番がないんだよね。
本当に心から思わないと、
いや、心から呼べばいいだけね。一心にありがとうございます呼び続けたらね、今必要なことを奇跡的にね、与えてくださる。必ずそうな
の。思いがなく、思いっていうか、本当になんかこんなに辛いなと思う状態とか
して、そうよ、だからもう本当に苦しいで辛いからね、すがるんじゃない、ね、それ消してから姿はもうそんな必要ないじゃない。ね、 苦しい時にね、思いがいっぱいある時にありがとうございますってね、唱えることによって神さん呼んで消してもらうのね。
ありがたいって思えない、
うん、思わんでいい、そんなありがたいって思えないからありがとうございますって神さん呼んで助けてもらうじゃない。それでありがたいって気持ちの中から湧き上がらせてもらうのね。だからどういうマイナスの状態でもいいのね、神さん呼んだら全部マイナスをプラスに置き換えてくるのね。全てが良くなるのね。まず自分から周りから全部変えてくるね。はい。ね、テレビでもそうでね、あの見るとき幸せ番組ばっかり見ててもね、飽きてくるんですよね。ね、ちょっとマイナスのね、不幸な番組ちょっと覗いてみたいというのがあるじゃないですか。ね、そればっかり見続けるとまたちょっとまたね、苦しくなってくるんでね。またプラスに戻るんですけどね。
方向転換したいとか思うっていうのは、こう逃げることとかになるのかなと思ったりして、それを辛いことやったら、それを越えないといけないのか、それっていうのは自分で判断していいのかな。
うん、そのね、選択肢が狭いとね、逃げるような感じね。だから無限の選択肢があったらね、選ぶだけね。自由に好きなの選ぶだけでいいのね。それが今幸せが良かったら幸せ選べばいいよね。もう自由自在にね、うん、無限の中から一つ選ぶのね。そのぐらい自由に与えてもらってるよね。そうそう、選択肢は無限にあるっていうふうにね。そうそう、ね、そしたら選び方がね、うん、縛られずにね、自分の好きなのを選んでいけるでしょ。で、喜びはずっと続くよね。それあの一番いいのがありがとうございます唱えながら選ぶとね、的確に正しいものを選んでいけるよね。選び方も神様の助けを受けて選ぶんだよね。心を自由にね、無限に広げてもらって、無限のいいものがあるよっていうふうに気づかせてもらってね、それでその中から一番自分に必要なものを一つ選ばせてもらうね。これ全部神様がね、力を添えてしてくれるんだよね。ありがとうございます。ただ良いはいいです、神様をね。
思
いどおりとか行く話聞きますよね。自分が思ったことをするんじゃなくて、神様からこう、使命っていうか、そういうのを、で動くの方が、なんか幸せなことですね。気持ちいい感じですけど、それ、そういう。
いやいや、
そんな小さいもんじゃないのね。神様がね、幸せの本体ね。神様自体がね、無限の無限の、さらに無限の幸せっていう名前よね。神様が自分の中にずっと降りてきたら幸せ感じるのね。最初はみんな自分の思い出になってね、ちょっと小さい満足を得て幸せっていうのは偽物よね、それはね。人と比較して自分の上だから幸せとかね、そんなの嘘ね。本当の幸せは神様が自分の中にスッとね、助けに入ってくれた時に幸せ感を感じるね。その時にね、気づきが増えるのね。必要なものいっぱい与えられてるっていうのに気づくのよね。気づきがどんどん増えると幸せが大きくなっていくね。だからこの世でも無限の宇宙を自分一人のために与えてもらってるとね、無限の気づきがあったら無限の幸せなのよね。本当はそうよ、みんなそうだよね。自分一人のために宇宙があるのね。地球もそうよね。自分のための地球よね。地球上に一人ポツンと帰って寂しいだろうっていうね。だから大勢の60億個の仲間を置いてくれるでしょ。嫌だ人見てるかもしれないけど。ねえ。でもやっぱ喧嘩友達も欲しいしね。ね。だから存在するもの全部自分一人のためのね、神様からの愛のプレゼントよね。それを
選択することがまた自分の思うことで動いてしまう、
うん、最初はそうよ。みんなね、感謝をしないときはね、思い通りにしたいのね。だから思いが優先されるよね。でもそれでは必ず行き詰まるよね、頭打つからね。それに気づいたときからね、感謝に生きるように方向転換してくるよね。いつも神様と一緒に生きようっていうね、神様の持ってる全てをいただこうっていうような感じでね、で神様呼び始めるとね、今度は神様が、ね、力を振るって幸せをどんどん大きくしてくださるよね。
なんかね、困難なことをする方がなんかいいような気がしたりするんですよ。
それは大事、うん、それはもう順番にね、階段登るようにね、上まで上がるのもいいけどね、一足飛びにね、パッと上がるのもいいもんね。これ自由なの、選び方によってね。
それに、それはなんか嫌な部分もあるんだけど、これは乗り越えないといけないのかなってすごい思ってたっけね。 それを外したら逃げてるような気がして
そうやないよね、うん、一つの例えば、ね、あの数学の計算問題があったとするよね、そのすごく細かいところね、順番に計算して自分でこう、ね、あの答え出すのもいいけどね、公式一つ当てはめたらパッと出るじゃない。トラムトラム巻きの答え持ってきたらパッと先に答え出てくるじゃない、ね、答えの出し方って無限の選択肢があるのね、うん、だからもう計算問題どんな難しい問題でもね、出された時にすぐに解決したかったらありがとうございますって言ったらね、さっき答えがスッと飛んでくるからね瞬間移動ね、ただそのね、それで味気ないという人はね、いろいろ回り道するのね、楽しむためよ、それをね、そうそうそうね、無限の無限のチャンネルはね、人を幸せにするために、楽しませるために与えてくれてる番組のね、どんな番組をね、人生を生きててもそれを楽しむためのね、そこに幸せを発見するため、どんな番組の幸せをね、そこから見出すためにね、楽しむためにあるから、それを忘れるとね、やっぱりちょっとね、縛られた苦しい状態でしょ。だから感謝して神さんの最初のね、心をね、汲み取るっていうのを気づくっていうのが大事ね。神様のね、無限の無限のチャンネルを与えた目的はね、みんなを幸せにし楽しませるためよね。それで感謝して気づくのね、神様の心に気づくから、それでありがとうございます呼ぶ方がいいね。はい
はい、ちょっとあの今の話からちょっと自己矛盾とか葛藤とかいうのはよく世間で言われますけど、それはあの先の逃げるというのと同じで、勝手に自分で選択肢を勝手に狭くして、
そう
勝手に自分で矛盾を起こしている、うん、もう少しまあ感謝を深めたりすることによって、実は思いもよらない選択肢は他にもあるということが出てくる、う
ん、ね、みんなメール遊び楽しむのね本当はもうね、神様だけを相手にね、一元に見たときは矛盾は何もないのね、もうそっと一本通ってるからね、矛盾は何もないんだけど、神様を無視してね、迷路にはまり込むといろんな矛盾が出てくるよね。でも楽しいでしょそれも、はい、
私は物心ついた頃から、私は京王の兄弟の施設にいるんです。それがものすごく私に担任を持って集まりが出たんです。まあ兄がいるんですけど、私も一つ訪ねてはいたんですけどね、何か私に遠い将来があるということは、私に何か使命があるのか、どうしてそういう兄弟として生まれてきたのかとか、そういうとこを疑問に思ってきたんです。その答えがものすごく欲しくて湧きました。
はい、本当にね、うん。だから今のこの、ね、人生というこの一つの番組ね、与えてもらって今受けてね、味わっているんですよね。で、それ本当はみんなプラスに見えるのが一番必要なんですけどね。全部プラスに見るっていうのがね。そうね。だからそのマイナスに見えるときはね、ちょっと謙虚な勉強をする必要があるのね。そのマイナスを見ることによってこういう姿もあるんだっていうふうに気づくとね、自分の立場がそのマイナスの立場に戻れるでしょ、謙虚な立場にね。でその立場から見るとね、他がプラスに見ますよね。だからそういうね、あの J 遅れの子ばっかしがね、この地球上60億全部そうだったらどうなると、当たり前だよね。比較しないから別にマイナスに普通は見ないのよね。でそこに一人ね、素晴らしい人が出てきたら、あ、この人はなんて素晴らしい奇跡的な天才の持ち主だってな感じでね、ね、すごくプラスに見えるでしょ。そうするとね、あの周りの人もそういうふうにね、いいようにどんどん変えてもらうと、そこにね、と損してるんだよね。普通上から見るでしょ、マイナスと拾い集める人はね、ね、逆にすればいいね、一番下の立場からプラスを拾い集めたらね、プラスばっかり幸せばっかりっていう感じさせてもらうね。うん、その勉強をみんなするのよね。
この表現の時すごく自分はものすごく学んだと思いますけども、小さな静かさもいっぱいありますし、 今も言えないこといっぱいもあるんですね、はい、感謝のできることもいっぱいもありましたけどもね、でももっと伸び伸びとね、小さい時からは捨てない自分を感じるんです
ね。それ全部ね、ね、後で、ね、よかったって思えるのよね。はい、なるほどね。だからその苦労が大きいほどね、後でね、幸せ、喜び大きく出てくるよね。うん、それがやっぱり生きてくるんだよね。謙虚になるための大きい勉強だし、ね、そこからいろんな学びがあるのよね。ね、一回ね、大きく縛られるとね、今度縛りが解けた時、本当のね、自由な解放感にね、無限の価値を見出すもんね。だからもう全て無駄はないのね。幸せを大きくするためのね、途中の過程の姿やね、みんなね。ね、その苦労を大きく生きてくるの、またね。はい。はい。はい。
私も主人とかね、子供とかがね、やはり心の問題とかいう心の方に関心は全然ないんですね。で、ちょっとそういうふうに関心持ってほしいのになとは思うんですけど、なんか精神的に弱い人間がそういうところに行ったり関心持ったりするんだって言うんですよね。でも、まあ、私もいろいろ話をしたいんですけど嫌がりますので、まあ、今はそのまま認識をこうかというふうに思ってるんですけど、まあそれは仕方がないかなという
ふうな、うん、本当ね、これ自分の家族だけを相手にすると選択肢がもう無限に小さく絞り込まれるでしょ、うん、それでそこでちょっと苦しみがね生ずるのよね、うん、自分の家族ってこの地球上だ地球上全部が自分の家族っていうふうに見るとね、今度は人を縛らなくなるね、精神的なね勉強してる人いっぱい出るからね、うん、ね、そういう人としてはそれでいいしね、他にそういうね、他のことにね、心を向けて勉強する人もあってもいいかなっていうね、人の意地を縛らなくなるのね、ちょうどバランス取って、バランス取って全部揃ってる
の。その人に任せない
と。そうなのね、ね、うん。ちょうど花植えるんでもね、一本のね、一つの種類の花だけだとね、それも見つめすぎてね、欠点ばかり探すかもしれないよね。でも無限の種類の花がいっぱい咲いててね、それも種まかれた状態からね、いろんな成長段階全部取り揃えられてたらね、ね、今は種まいて実が出ただけの、掴んでね、まだね、ね、双葉じゃないのだって言わんのよね。みんな素晴らしい素晴らしいでね、うん、喜べるようになるよね。だから花の咲く時期も全部違えていいしね、うん、成長段階全部違ってもいいし、ね、だから人も同じね、みんな生き方違った方がいいよね。はい。それをね、大きい立場からね、選択肢広げてみたらみんなね、自分にできないことを代わりにしてくれてるって見えるのよね。だから無限の楽しみ方を自分がさせてもらえるね。そのが楽よね。はい。
私もやるのは理性とか道徳とかですね、まあ、ってなりますよね。でその今この現在における道徳というのはですね、だから本当に神様の言う理性というのかな、その辺の違い、今我々が私が持っているそのモラルっていうことだけを、まあ、見てますよね、これやったらあかん、これやったらあかん、これやっていいよとか、でそういうその先生、神様の世界から言うモラルっていうのはどういうことですか。
ね、神様の方から見るとね、たとえ理性にしても、これ理性って神様の働きというふうに見たときにね、神様の働きも無限の無限の段階にね分かれて出てくるのよ。でそのどの部分を掴むかによってね、理性の働き姿は全部異なるのよね。で道徳も同じよね。最高道徳からね、最低道徳が全部揃うよね。でもそれはそれぞれに必要なのね。ただ一つに縛られたらその中にはまり込んでね、苦しいね。これしかないではないよね。道徳も無限にあっていいしね、理性も無限の種類があっていいし、
何やってもいいということですか。
何やってもいいということ。何やってもいいというとね、神様から何を受けるかだけなのね。ね、受けた分にそこにね、すべてが備わっている
という
ね。神
様から受けることに対しての理性ということをちゃんと受けていればいいよ、ということです。
だから理性が欲しかった神様から理性を受けるんですけどね、理性もピンから金まであるわけでしょ。ね、うん、どの理性を受けるかはね、自分が選んでいくんね。だから最高の理性を受けるためにありがとうございますと繰り返さないとね、ちょっと受けにくいかもしれないですけど、
具体的に言いますとね、僕は 40年ぐらい前かな。とにかく、まあ、極貧の中で、人のその、なんか、その、奉仕をせないかんとか、いろいろせないかんということもちょっとやってたんですね。ところが、自分が極貧の中で、そこに、例えば、なんか、美味しいものがあったと。それを取って食べたい。でも、むしろ食べたんですね。なってるのよ。その時に自分は悪い人間やと思うんですけども、しかし、それを食べなきゃどうしようもなかった。それはやっぱりどっかで頭に残ってるんですよ。でも、これは自分が、そうなんか救う立場にならなきゃできない、腹減って目が回って死にそうになってた時にそう食べざるを得なかった、やってることは不道徳です。だからその今こうやってみると、あ、なんか与えられるっていうのは何か自分が何か持ってなきゃ与えられないんだなってことはちょっと分かりだしたんですけど、そう神さんはその時に食べさせてくれたよなとかって思うんですけど、その辺のこう神さんのギャ
ップそれであの先にね、すべて神様のもんなのにね、これは自分のもん、これは人のもんって言葉で縛ってしまってるでしょ。ね、例えばね、お腹空いた時に柿の木があってね、柿が鳴っているとするでしょ。その時にね、これが神様からの自分へのプレゼントって見たらね、そうでしょ。ね、しっかりいただこうが正しいんでしょ。だからその自分が勝手にね、あのこれはよその人の分でね、あの言葉との縛りの中にはまり込んでね、その低い番組をね掴んでるからね、取ったら泥棒みたいに錯覚してしまうのね。だからこれはもうこの地球上の全部ね、自分に与えられたプレゼントと思えばね、ありがとうございますってね感謝してたらね、うん、隣の人もみんな自分の従業員が飲みしたいじゃん。よくなってるね、よく育ててくれたね、一個もらうよ、ありがとうって。いろんな生き方があるでしょ。だから高い番組を選べばね、神様がプレゼントいっぱい受けられるよね。はい。はい、はい、
自分で選んでるつもりな、自分でのチャンネルを選んでるつもりがなくても、苦労や困難や地獄を見たり病気になったりあると思うんですよ。必要があるからこそ与えられる必要があると思うんですよ。でその時にやっぱり苦しんだら思いをためるっていうことになるんです
ね。それでそのね、あの自分の使う言葉をね点検してみるとね、言葉通りになっていくのね。
じゃあその時に一切苦しい苦しいって言うのはマイナスになります
よ。うん、そういう言葉使わない方がいいね。
ああ、やっぱりその時に言ってしまったら、その時に聞かせてもらって本来聞かせてもらったり学ばせてもらっている時にプラスマイナスが進んでるっていうところに。
そうです。だからマイナスの言葉をねプラスにどんどん置き換えていくとね、どんどん変化するね。だからもう苦しい時はね、楽しいって言えばいいね。え、楽しいって連発すればいいね。調子悪かったら絶好調って、ね。
絶好調。
必ずね、それにね、ここから従ってきてね、波長があるところがね、プラスの番組に波長があっていくんでね、もう簡単にね、プラスに置き換わっていくね。
あの心の中でね、それあの苦しいと思ってるのに、まあ、言葉では楽しいと言ったとしますね。そしたらそれはどうなるんです
か、ね、心はね言葉についてくるの、ね、言葉が先にね。うん、心を変えるの難しいのね、コロコロ変わるからね、変化するんでね。なかなか掴みどころないからね、心だけ変えられないんでね。それであの言葉を掴んで言葉を選択してね、それで言葉で心を変化させる、ね、言葉は選べるでしょね。
そうすると全然心にもなくてもいいわけです
ね。いいのいいの。うん、だから大事な話をねあるんで、感謝の心をね出てこないのにありがとうございますと言ったらどうかというね、うん、言えばいいのね。ありがとうございますだけ言えば感謝のできるようになってくるの。
言葉だけ並べて、
ね、言葉通りにね、言葉通りに、うん、変えてくれるから、必ずそうなるから、うん、
私ありがとうございますっていうのを回数が多ければ多いのでいいことなんです。
そうです、神様の助けでね、いっぱい来るね。
でございますを外すのはまずいんですか。ありがとうございます。
そうね、ありがとうって軽く言うと軽くも助けに来るね。本当はね、ありがとうございますって丁寧な頼み方でしょ、呼び方よね。
そうです
ね、うん、ほんなら神さんの方もね、やっぱり丁寧に助けに来るね。
例えばございますを抜いた場合、ありがとうだと回数いっぱい行きますよね。回数をいっぱい言うのと丁寧に言うのと、どっちを選ぶか
って。うん、そうじゃん、あのね、あの機関銃の弾バババッと打つのもいいけどね、大砲ポーンと来たら分かる。まあ、いろんな方法を取れるね。
あの、それは例えば、まあ、あの心とかじゃなくて、例えばお金がなもう一銭も一円もないっていう状況で、いや、あの無限なのかな、僕もたくさんの金があってありがとうございます。
そりゃそうよ、ね、みんなそのお金要件儲けてね、成功した人みんなね、スカンピンから始まってるよね。ね、ね、自分は無限のね、お金持ち風じゃなんだっていうふうにね、いつもそういうふうに心でね、言葉を使ってるわけよね。そうするとある時ね、歩いてて宝くじ拾ったり、それが何億円当たるかもしれないしね、うん、ふっといったら金庫見つかるかもしれないよね。何かそういうきっかけがふっと出てきてね、億万長者になるね、必ずね。だから言葉通りになってるよ、みんなね。
ただその言葉自体を出すのさえ苦しい時もありますよね。そういう時にはその文字として書いて、例えば自分はスカンピンだけど1億円
なんて
読むとか、そういうことでもいいんですか。
いいよ、億万長者、億万長者って書けばいいよね。スカンピンって書いたらあかんよ。ね、今お金のないスカンピンだけど億万長者って書くとね、両方出てくるから。え、だからプラスのことはだけを使えばいいね。病気の人でもね、病気を治そうというとね、病気を先に掴んでるでしょ。
あ、ね、
そうすると、うん、健康健康がいいね。
絶好調って言
って健康ありがとうございます。
そうですね、はい。ね、みんな自分の願いをね、叶えたいときに逆に使ってしまうね、マイナスの祈り方をしてしまうね、うんうん、戦争でもそうよね、平和にしてほしいっていうのね、平和にしてほしいっていうのは戦争だからそういう言葉とかをね、うん、してほしいはね、マイナスになるもんね、
はい、先生、あのこれ人間とは面白いですね、というのはなんていうかな、瞬間的にマイナスエネルギーが入るときがありますね。2週間前そんなことがあったんですよ。で、僕自身あの米屋だから力仕事するからですね、今まで 何十年間腰痛なかったんですよ。でも瞬間的に何かマイナスエネルギーが入ったから、ああの時に入ったなと思ったんです。そしてまあその時は思わなかったが、ぐーっと思ったら腰のもう尾てい骨がもうほんと痛くなって、おありがたいありがたいで、やっぱり先生のありがたいですね。まあ、それからもう3日間ぐらいでほとんどだいぶ良くなったんです。もう2頭でも、まあ、かけてもあの抱えてもどうもないよう、ね、に。人間って面白いのは瞬間的に入るなと思ってですね、いやそれも瞑想していた時に2回ぐらい、いや1回あって、そしてみんなとこういる時でも、最初の時はもう死ぬような思いもしたくなったんです。ぐーっと入って、もう自分が瞑想していたらもう倒れるような状態になって、はあこれ面白いな、こんなことあって、ほーっと、まあ一回死ぬような思いも感じたことあるからですね、死には非常に喜びを感じるような気持ちですよ。でもこんなもう苦しいし、えらいこっちゃなと思いながら、 そういうふうなこともあったし、その体験はやっぱり非常なもう心の奥にぐーっとあってですね、そしてそれは1回あって、また2回みんなと話していた時にも、隣に座った人があんまり健康じゃなかったからスッと入られたんですね。へえ、あの時とよう似てるなと思って、やっぱりその時も苦しかったんだ。まあそんなことはもう何も思わずに、あのまた1年ぐらい過ぎて 2週間前に歩いていてパッと会った時にですね、その時にも入ってるんですね、マイナスエネルギー。その時にやっぱり尾てい骨がギュッと痛くなって、もう10キロのこう抱えても重たいっていうか、何しろ痛いんですよ、腰。そしてもうやっと2週間、もう2週間経ってるからですね、やっと普通の状態になったんです。人間ってやっぱり面白いなと、ね、えらい体験をさせてもらったなと思って、
ね、みんな助け合いだよね、助け合いになってるのね。
あ、確かに、
うん、光入ってくるときは助けてもらってるでしょ、ね、光入ってくるっていうときは助けてもらってるよね。
光ですか、
うん、マイナス、プラスが入ってくるときはね、プラスをもらってるわけね。また自分の中からマイナスを取ってもらって軽くしてもらうときもあるよね。
あ、
ね、うん、両方の助け合いがいつも起こってるんだね。助け合いなのね。だから自分たちマイナスじゃないよね、人助けよね、運返しよね。だから力ついたらもっとマイナス取ってあげたりよね。
あ、そうですか。
ね、人助けよね、大勢の人助けよね。特にありがとうございます言えるんだからね、うん、マイナス意気がすぐ消してもらうもんね。
はい、よろしいですか。あの、たまに思うんですけども、その、まあ、自分の心の状態がいいときはそんなことは思わないんですけど、結構あの人の悩みを聞かされる立場にあるんで、あの私の前で愚痴ってで、すっきりしていなくなって、私はなんかすごい、だけど重くなって、で自分が元気な時はそのすぐありがとうに言ったりとかって、あれなんですけど、なかなか自分がそう思えない時って逃げたいみたいな、やっぱりそういう時もやっぱりありがとうございますでの練習というような感じと考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、あのマイナスに見てしまうときはどうしてもね、あの謙虚さが、ね、ないのね、感謝忘れてるときはね、もう一回ね、うん、謙虚な感謝のできる自分を戻してもらうのよね。一旦起きてしまうといいね。ね、もうしっかり受けようと、ね、受け止めてみようって思うと楽になるね、逃げんとね、
はい、
うん、ね、すごい楽にしてもらうね、はい、一旦どんどん落ちたらね、上を見るしかないでしょ、プラス思考になるね、すごいね。感謝一つ言ってなってくるから、それだずっとね、うん、プラスの状態に置き換えてもらえるもんね、
ありがとうございます。
でもみんなその繰り返しよね、うん、プラスばっかり登ってたらね、頂点になるだけでね、謙虚さもかけて感謝浅くなるのね。だから必ずね、あの螺旋状にね、交互に登るような感じね、螺旋状というのはね、1階の面と1階の部分ね、両方交互に登っていくのよね。でも必ず登っていくっていうのは確かね、両方の働き必要なのよね。
じゃあ、あの、もっとこう、かわいいことで、物をなくすとか、あのつまずいてこけたとか、あの角でどっか ぶつけてしまったとか、そういう時もすべて、あ、これでこうプラスが来てるんだ、来てるんだと思って、ありがとうございますって思っとけば、それは全部プラスに。
そうね、あの本当はもう無限のね、災難に遭うところをね、大難を、ね、
湘南に、
うん、もうほとんど無難に近い湘南をね、変えてもらったと思うとね、ものすごく得したことになるね。
あ、そうですね。うん、実は交通事故に遭うところがこけるだけで済んだとか、
済んだとかね、はい、
多分嬉しいですね。
はい。はい、
まあ私がうつの日の時が落ち込む時に、あのやっぱりマイナスの角度が言ってしまって、やっぱり聞いた人のマイナスの影響で番組がうつには影響が出るんですか。
出るんですよね。ただあのみんな助け合いになってるんでね、必ずハイになったりとか応援が行くよね。 助けが行くからね、うん、だからみんな助け合いで必ず良くなっていくね。だからそのね、鬱になるんでもね、その時期がどのぐらいかっていうのは、ね、人によって全部違うし、生きてるのはだけよね、勉強するだけ。
で、ちょうど、まあ、ある知人だけには思いっきり言ってしまうんですよ。で、その知人ってやっぱり、なんていうかな、楽しくないから、もう私の前では言わないでって、でそういうのやっぱりマイナスで、やっぱり聞いてても、すべての運や月がそういうことされてるから言わないでって。
うんうん、でもそれもね、あの鬱になる勉強はその人がしなければいけないときね聞かせることが必要なとき聞かせてもらうのよね。しっかり聞いてね、うん、鬱になればいいそれがまたね、大きい幸せとね、うん、セットになっててね、うん、よくなるんやけどね。
あ、何かその人に会うとどうしても
うん、本当ね、あの溺れてるときは何でもすがりつくじゃないね、わらにもすがるって感じでね、それをやめなさいって言ったらかわいそうよね、ねだから何しても本当はいいよね、許されてるよね、うん、ただ神さんの方がね、うん、無限の力でね、深い愛の心でね、助けについてるからね、必要な助けをいつも与え続けるよね。助け合いになってるよ、みんなね。大丈夫、大丈夫。はい、
まあ、今のこともちょっと関係あるんですけど、あのマイナスのことを、まあ、自分が聞かされる立場になってほしいんですね。あの聞いてるときに、まあ、言葉には出さないんですけど、ありがとうございますっていうふうに私、こう言うようにしてるんですね、心の中で。そしたらやっぱりどういう、そういう方がいいでしょうかね。
そうです、ありがとうございます。唱えてるとね、プラスに受ける心にかかってきますね。全部マイナスをプラスに翻訳できるんですよね。大難、
ね、
うん、を、ね、無難にしてもらったとかいうような感じのね。
その人はまあ一生懸命ね、言ってくれはって、言ってはるのに止められないんで、嫌だなと思ってても、まあ、ありがとうございますって言ってたらいいかな。
いいですね。うん、だからその翻訳力をつけてもらってるって言って。はい、
ありがとうございますですけども、言葉ではっきり言うのと、心の中でありがとうございますっていうのとはなんか違いなんですか。
心の中が基本なんでね、心の中で唱えるだけで本当はいいんですけどね、あと形の方は自由自在がいいね、っていう時に口に出してもいいし、ね、自由でいいですね、それはね、
心の中の方
が基本ですね。心が基本ですよね。はい、
何か決めたい時があったり判断したい時がある時に悩んでる時の人ね、そういうのはどういう声にした
らいいんですか。うん、声にしたらいいんですよねまず自分で判断するんでしたらね、必要なものを選ぶというね、何かしたいとか欲しいんじゃなくてね、必要なものをね、これは絶対必要というものを選ぶと正しいのね。それも判断つかないときはありがとうございますを唱えてると、神様の知恵がスッと入ってきてね、一番必要なものを選ばせてくれるね、自然にね、それもね、ありがとうございますのね、ここ唱えるだけでいいねただその時は迷わずにね、一つだけ出てくるかもしれないしね、ね、うん、必要なものを与えてもらうからね。うん、ね、あの例えば2つ3つ出てきてね、どれ選んだ自分が得するか思うんでしょね、でも無限のもんがあってもね、みんないいんだって思ったらね、どれ選んでもいいじゃない、ねね、神さんの方がよく知っててね、一番いいものをね、短い持ってきてくれるからね、目の前のやるのをつかめばいいじゃない
あのちょっと友達が ありがとうございますと言ってて、であのすごいこうひらめきとか、自分が獣医って昨日お医者さんになりたいなっていうことで、あの今造園会社入ってた時勉強し始めてるんですけど、そっちの方向に進んでると、なぜか友達からあのネットワークビジネスをやらないかっていうことでよく声かけられて、自分はそっちの方に進むつもりなんだけど、なんかそっちの方から声かけるっていうのは一体何だろうかっていうことで言われたんですけど、
そうね、はい、
そういう現象は何で起こってくるんですかね。
神様は無限のものをね、与えたいんでしょ、ね、いいものをどんどん送り込んでくるじゃない、ね、 一生で一つだけしかできないっていうのはつまらないよ、これね。ね、何でもね、たくさんさせてもらうほうがね、幸せを大きくしてもらえるね。時期が来たら自然にそういうね、必要なものをどんどん与え込んでくるね。その時受けられたら受けたらいいよね、どんどんどんどんね。遠慮はいらないね。ね、必要なかったらまた深ければいいよね。
遠慮はするなって言ったけど。
はい、大切なものって言っても結構私の場合いっぱい与えられてくるんですけれども、すごい体が持たない周りにたくさん出てくるんですけど、それは必要なものはたくさん、それが来る必要ある必要というのは選択肢がなかなか難しいと思います。
ありがとうございます。唱えてたね、必要でないものはね、離れてしまうね、勝手にね、邪魔しないように、自分の前から逃げていってくれるのね。で、必要なだけを出してくれるから。
逃げるっていうのはどうやったの？
ずっと消えるような感じよね。よそ行ってしまうね、みんなね。必要なかったら。例えば仕事でもね、いろんな人が頼まれるとするでしょ。で、必要な仕事だけは残ってね、必要ない仕事を全部向こうが断ってくれるね。必ずそういうふうにしてくれるから。ありがとうございます。再唱え続けたらね。間違わない、絶対ね。でも仕事でも たくさんした方が楽しいんだよ。いろんな種類のね、仕事をね。いやいや、楽しめたらその方がいいよ。幸せが大きいよ。ね。だから暇を持て余すよりね、することいっぱいある方が楽しいよ。ね。ただそれに縛られたためにね、その仕事をしなければじゃなしにね、あくまでも楽しむために、たくさんあるね。ただテレビの番組ね、一つのチャンネルしかなかった、ある一定の時間しか応援してなかったらね、楽しみはないじゃない。ね、でもたくさんの番組があってずっとね24時間放映してくれたらどれでも選んで楽しめるじゃない、ね、で仕事でも本当はそうね、今することは一つだけでいいのよね。順番に楽しみ続けたらいいのよね。
これがいいかな、あれがいいかなっていうのを、例えば仕事選ぶ時にも、今日こっち行かれへん日があるなとかいう時もありますよね、それは自然と、
一番いいのを選んでそれをしっかりね楽しんだらいいじゃない。そこまでね、自由にしとく方がいいね、自分をね。縛られたらそうですよね。
この仕事しかないとか思ったら、
ただこの仕事しなければでも、だからあまり人と約束しないわね。で、縛られるような約束はね、できるだけ控えめにしてね。でも、仕事はたくさん持っとく方が楽しいよ。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。